はい、それではですね、FM ピタウシの歴史その1ということですね、私、茅野史郎と、加藤智美さん、そして松崎下木さん、3人で、座談会のような形でやっていきたいと思います。まず、ピタウシ誕生のきっかけということなんですけれども、松崎さんからちょっとそのいきさつを教えていただけますでしょうか。いただけますでしょうか。お願いします。
はい、私とあの加藤さんはあの、まあ、大体どちらかか2人かがこの FM ピパウシの放送の時に裏方で動いてたりするんですが、もともとは、この2人がですね、2000年の3月31日に噴火したあの有珠山ですが、その有珠山が噴火したときに5月の8日に、FM レイクトピアという阿武田町災害 FM 放送が開局しました。で、ここにあのボランティアとしてあの放送の運営のお手伝いをしに行っていたんですが、その局が閉局をするということがあの北海道の、まあ、いろいろあの新聞の各紙に載りまして、それを見た、まあ、茅野茂さんの、お知り合いが、かつてから茅野さんがあのラジオやりたいということをおっしゃってたんですね。それで、まあ、その茅野さんから直接その私のところに電話が来まして、ラジオをアイヌ語が聞けるラジオをやりたいんだけれども、あなた手伝ってくれないってこう言われまして、はい、いいですよって言いました。本当大丈夫みたいな感じはしたんですが、まあ、それで、そうは言いながらもですね、放送局開設するのはすごく大変なので、なんかミニ FM みたいなことでね、練習を兼ねて、まずは、発信のあれをしたら、どうですかということで、2000年ですかね。2000年の11月の
12
月ですか。
12月の雪降ってましたね。
もう猛吹雪の時に、そのミニ FM のトランスミッターとアンテナ持って、でこんな風にやるんですよっていう風に、ここにやってきた最初です。
はい。それではちょっと加藤さんにお聞きしたいんですけど。
はい。加藤です。
12月のですね、あれ20日前後だったと思うんですけども、
はい、
加藤さんが車を運転されて、資料館までいらっしゃったんですよね。で、あれすごい吹雪というか、初雪だったのかどうかちょっと記憶してないんですが。
そうですね、ずいぶん膝ぐらいまで深い、ね、降ってましたね。
その辺のその様子とかですね、
はい、
その後、そのトランスミッターで、電波を出して、実際視聴したという話をお聞かせ願いますか。
はい、あの日はあの雪がひどくて、で私が車を運転していたんですけれども、あの、まあ、ちょっとまだ道にも慣れてなかったこともあって、で、まあ、途中で遅れるなと思ってお電話を入れたんですね。でそうしましたら、あの茅野茂さんが、じゃあ、 あの資料館の前で待ってるからっていうふうに優しくおっしゃってくださって、それで、まあ、なんとかたどり着いたんですが、それでも、あの、予定の時間がかなり遅れてしまって、でも、あの、資料館の前までやっと来たら、あの、茅野茂さんが、こう、傘を持って、静かに立ってらっしゃって、にこやかな笑みを浮かべていて、本当になんか、あの、ここは素晴らしいところだって思って、で、あの、私自身は以前からの茅野茂さんの著書は読んだりとか、あの、一度お目にかかったこともあったんですけれども、何かあのこうしてご一緒にそのラジオの、自分が今まで関わってきたラジオっていうことで、あのご一緒できるとか本当にあの嬉しくって、で、あの、まあ、中にあのご自宅の方に入れていただいて、そこに確か四郎さんも登場して初めてお会いして、で、あの、こういうふうにやっていくんだということ で、 で、あの、実際に、その時あのお持ちした、トランスミッターで、
はい、
マイクとつないで、
はい、
ちょっとこう喋ってみたら、それがあの茅野家のラジカセから声が聞こえるということ で、 で、ね、こんな風にできるんだということで、ちょっと認識していただいたというふうに記憶しています。
はい、先ほどですね、松崎さんのお話の中で出てきた、災害放送レイクトピアに電話をかけたということは、うん、登別温泉熊牧場のヒグマ博物館の学芸員をあのしております前田直子さんなんですね。
はい、
実は今日前田直子さん、あのリスナーとしていらしてるんですけども、やっぱり前田直子さんの存在っていうのは大きかったんじゃないでしょうか。
そうですね、
このピタウシ開局の、うん、 ですから立役者といいますか、一番の
きっかけの人だですね。
一番情熱を持ってこのことに取り組んでくださった方 で私もまだお目にかかる前に一度電話でお話をしまして、とにかくこういうことでやるんだからしっかりやってくれみたいな感じで叱咤激励を受けたことを今でも鮮明に覚えております。
はい、前田直子さんが大きなきっかけを作ってくださったという私も認識しております。最後にお二方からですね、茅野茂の思い出、放送に関してこんなことが思い出あるというようなことがありましたら一言ずつお願いします。それでは松崎さんからどうぞ。
私はですね、最初電話いただいた時からもうそもそもね、なんかあの有名な茅野さんから電話来たって、直接電話来たことがまずショックだったんですけどもね。
ショック
でした。それはびっくりしましたね。
びっくり。
私が分かりますかって言われたんですけど、分かります。でその茅野さんが一点あんたアイヌの料理食べないかって言って、でご馳走してくれましてね、
はい、
で私の横で一緒に、私緊張しながら一緒に食べて、
あ、なるほど。
で茅野さんと本当に20センチぐらいの顔が近づいてきたんですよね。で私の顔じーっと見ながらね、うまいかいって言ってね、はいって大きな声で答えたのを覚えてます。
なるほど、はい、加藤さんいかがですか。
はい、そのお食事の時のことをもう私も覚えておりまして、確か向かい側に私は座っていたんですけれども、アリがたくさん寄ってきたんですね。
なるほど。
で私は一生懸命手で払おうとしたら、茅野茂さんはおお、アリも食べに来たかいって言ってすごく優しくされていたんですね。そんなことを思い出します。それで放送に関して言いますと、やはりこの後おそらく皆さんにもお聞きいただくとも、最初の開局の時のご挨拶が本当に印象深くて、アイヌ語がこれからその放送で空を飛ぶという、言葉が空を飛ぶという表現は、今までアイヌ語教室ということで子どもたちにアイヌ語を教えてこられた中では、こうアイヌ語が今度歩いていくっていうふうに表現されたと思うんですけれども、ラジオになって空を飛ぶという言葉は本当に今までラジオやってきた中ですごく新鮮な響きで、印象深かったです。
はい、ありがとうございました。加藤智美さん、松崎しむきさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。